4月25日火曜日、時刻は午後3時を回りました。こんにちは、ななこチャットラジオ。今日火曜日の担当はムジカ・マキーナです。どうぞよろしくお願いいたします。東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコート FM 舞鶴サテライトスタジオよりななこチャットラジオをお届けします。この番組は午後3時台ティータイムのお供にほっこりとお聞きいただけるトーク番組ということで、この町に関わる皆さんをゲストに迎え、お話をお伺いしたり、地域のホットな情報などをお届けいたします。また週の前半火曜日は、これが私の生きる道をテーマにお迎えするゲストのご自身の魅力を通して、リスナーの皆さんの日々の暮らしやその生きる道と思い出の音楽が響き合うようなストーリーをお届けしていきたいと思います。さあ、今日のななこチャットラジオのゲストは、とっても耳寄り情報、皆さんに気をつけていただきたいなというお話をたくさんしていただきますよ。どうぞお聞きください。さあ、ゲストの方は後ほどゆっくりと紹介させていただきますね。それではななこチャットラジオスタートです。
ステーションキヨのヘッドラインニュース。
ここからは京都新聞ニュースをお伝えいたします。全国に7万5000以上ある寺院のうち、少なくともおよそ1万3000のお寺が常駐する住職がいなかったり、別の寺の住職が兼務している状態であることが、昨日京都新聞社のアンケートで分かりました。対象した主要な13の宗派のすべての末寺の2割を超え、京都府、滋賀県内でも合わせて1000以上のお寺が該当しました。回答した仏教宗派は、過疎の信仰や人口減少などが原因と分析しているということです。以上、京都新聞ニュースをお伝えしました。ですね、ショッピングセンターラポールからゴールデンウィークスペシャルのお知らせをお届けいたします。4月29日昭和の日、この日はですね、この1階セントラルコートをチャッタマンがやってきます。子どもたちに 大人気のチャッタマンがやってくるんですよ。4月29日土曜日、昭和の日です。時間は午後1時から、2回目の公演は午後3時からとなっております。そしてこのショッピングセンターラポールゴールデンウィークは、もう盛りだくさんなセントラルコートなんですよ。4月30日日曜日は、似顔絵アーティストが描く似顔絵ライブイベント、時間が午前11時から午後6時となっておりますが、最終受付が午後5時半となっておりますので、ご注意ください。こちらのセントラルコートで、お一人様につき当日のお買い上げレシート税込み3000円以上、または現金1000円で似顔絵を描いていただきます。当日は似顔絵アーティスト2名のうち、どちらか1名のご指名となりますので、ご注意ください。そして5月ですが、5月3日憲法記念日ですね。こちらはなんと仮面ライダーエグゼイドショー、3日の日は2回公演あります。1回目は午後1時から、2回目は午後3時からの公演となります。さあ、この仮面ライダーエグゼイド、この日は仮面ライダーブレイブも登場しますよ。観覧は無料です。さあ、次の日、4日の日、緑の日です。緑の日は謎解きゲームトレジャーハンティング、 海賊の秘宝を手に入れろということで、スマホで参加すると特別なヒントがゲットできますよということです。このトレジャーハンティング全問クリアの方には素敵な景品がプレゼントされるそうです。4日木曜日緑の日ですが、時間が午前10時から午後5時まで、最終受付は午後4時となっております。こちらの謎解きハンティング、1人1時間以内が制限時間だそうです。ぜひ全問クリアを目指してチャレンジしてみてください。参加条件は当日のお買い上げレシート税込み1000円以上か、ラポールメール会員の方でも参加いただけます。当日ラポールメール会員に登録された方、お子様2名様までご参加いただけますので、ぜひ皆さん4日の日はトレジャーハンティング参加してみてください。そしてその翌日5月5日子どもの日、この日はですね、第3回赤ちゃんハイハイレースが行われます。5メートルのコースを赤ちゃんがお母さんお父さんと協力してハイハイで競争する楽しいイベントです。もちろん素敵なプレゼントもありますよ。もしレース中に立ち歩きになった場合、1着とはならないんですが、ハプニングショーとさせていただきます。参加は無料です。こちらのハイハイレース4月28日から参加者を大募集します。4月28日から5月3日まで受付期間がございまして、時間は午前10時から午後6時まで参加受付をさせていただいております。こちらの参加募集なんですが、受付の電話番号がございますのでお伝えしますね。受付電話番号は0773-64-4111 0773-64-4111、 ラポールショッピングセンター事務局まで受付をしてください。その際 お伝えしていただく内容は、赤ちゃんのお名前、年齢、月齢ですね、あと ご連絡先、イベント当日つながるご連絡先でお願いいたします。そしてご希望参加時間となっております。当日のレースは2回行われまして、1回目は午前11時から、2回目のレースは午後1時からとなっております。当日の受付もございますのでご利用ください。さあ、この1回目は11時、2回目は午後1時ということで、赤ちゃんの、ね、ご機嫌を見ながら、ご機嫌のいい時間帯をぜひね、ご希望として出していただくといいんじゃないかなと思います。こちらには実は参加資格がありまして、ハイハイ、ずりばいのできる赤ちゃん、1歳前後の赤ちゃんということになっております。で、当日の必勝ポイント、実はございまして、こちらはね、赤ちゃんのお気に入りアイテムをご持参ください。ね、それに目指してハイハイをしてもらえるように、ちょっと家で練習したりね、するのもありかもしれません。ぜひ皆さんご参加くださいね。以上、ラポールからゴールデンウィークスペシャルのご案内でした。時刻は午後3時11分になったところです。さあ、お待たせいたしました。本日のナナコチャッタラジオ、ムジカが担当しておりますが、ゲストのご紹介をさせていただきます。本日のゲストは舞鶴警察署生活安全課の増田さん、舞鶴警察署刑事課から石倉さんに来ていただきました。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、元気にいきましょう。
はい、
元気に。さあ、石倉さんはね、2回目のご登場ということで、
はい、
今日もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は緊張どうですか？
緊張してます。
いや、今日はね、舞鶴の皆さんにとっても大事なお話をお二方からはお伺いしたいと思っているんですよね。
はい、はい、そうです。
さあそれでは、早速なんですけれども今日、お二方に来ていただいたわけをどちらから、じゃあ、増田さんから紹介していただきましょうかね。
はい、では私の方から紹介します。今日はですね、私ども、舞鶴警察署の生活安全課では、いろんな犯罪の被害に遭わないように、広報啓発活動を日頃からさせていただいています。でも今日は、その中でも特殊詐欺の、はい、被害に遭わないようにということで、はい、広報啓発をしようと思いまして今日やってまいりました。
ありがとうございます。石倉さん、
はい、
実は2月に、
はい、
特殊詐欺のキャンペーンがありましたよ ね、
はい、そうですね。
このラポールの方で、はい、京都府警音楽隊の方たちの演奏とともに、はい、そのキャンペーンの幕開けがあったわけですが、はい、その時にもご出演いただきましたが、
そうですね、ただその時とまた 犯行の手口もちょっと変わりつつありますんで、今日はその最新の情報をお伝えして、皆さんの防犯活動に生かしてもらえたらいいなと思います。
ああ、なるほど。この、特殊詐欺っていうのもね、その時私も初めて知ったこととかもたくさんありましたし、はい、で今日は、CM 後にですね、この特殊詐欺の今回テーマソング替え歌みたいなのができたそうなので、そのあたりも紹介していただきたいななんて思っていますので、はい、CM 開けてからその話を詳しくお伺いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ショッピングセンターラポールはエールと36の専門店とともに地域のお客様にワクワクドキドキを楽しんでお買い物いただけるお店作りをしています。またラポールではメール会員募集中です。詳しくはラポールのホームページをご覧ください。舞鶴ラポールで検索。
ここまでのお時間はショッピングセンターラポールの提供でお送りいたしました。さあ時刻は午後3時14分を回っているところです。本日火曜日のナナコチャットラジオはムジカマキーナがお届けしております。そして本日のゲスト、舞鶴警察署生活安全課から増田さん、そして舞鶴警察署刑事課から石倉さんにおいでいただいております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、さあ、先ほど CM 前にお話をさせていただいたんですが、今回この特殊詐欺被害防止の替え歌が京都府警察でできたということなんですね。
はい、
この替え歌のお話できたきっかけとかを、増田さん教えていただいていいですか。
はい、そうですね、私らも、まあ、各特殊詐欺の被害に遭わないように広報をしているところではありますけども、まあ、今まで、以上に、まあ、高齢者に馴染みのある歌謡曲を通じて、その聴覚に訴える心に響く何か広報啓発活動ができないかなということで、高齢者の特殊詐欺に対する防御力を高めるということを目的として、今回、替え歌として、今回 CD を制作させていただきました。
そう、 CD ができたという話をね、最初聞いた時にめっちゃびっくりしたんですけれども。
そうなんですね。
ねえ、まあ、この、この題名詐欺の流行か、
はい、なんですで、そうなんです。あの題名が詐欺の流行歌といいまして、
はい、
で、これ元々の 原曲というかメロディーがですね、愛の水中歌ということで、
はい、
これをちょっと使わせてもらって、
はい、
で、まあ、歌詞を詐欺の歌詞に変えてですね、歌を作らさせていただいてます。
さあ、このお話をしててもあれなんですけれども、早速聞いていただいてね、
はい、
早速聞いていただいて、その後ちょっと感想を、
はい、
ちょっとみんなで話してみたいななんて思うんですが、じゃあこの曲とってもよくできてる曲なので、ぜひ皆さん聴いてみてください、京都府警察特殊詐欺被害防止の替え歌、詐欺の流行歌。ありがとうございます。これも詐欺もう全部耳に残ってしまいますよね。これが詐欺のやり方よ。すごい気に入ってしまったんですが、私
そうです
ね。え、この増田さん、この CD を作られた目的、
はい、
これ CD を作ろうじゃないかってなったのって、
はい、
どういったことで作成に至りましたか。
はい、やはり、高齢者が狙われるっていうのが、うん、被害者になりやすいっていうのが、多いんで、まず、高齢者に対してどう広報を、詐欺を被害に遭わないように広報していくかっていうのが、目的の一つですね、はい。で、この選曲なんですけども、高齢者に、馴染みの深い、歌謡曲 で、うん、で何かないかということで探していまして、あと特にサビの歌詞の部分を活用することで詐欺へ この注意喚起を強調して訴えることが できるということで、はい、この曲を選曲して、はい、CD を作成していったというような過程ですね。
これね、音楽大好きムジカからお話しさせていただきますと、
はい、
サビから入ってるじゃないですか、
はい、
これも詐欺のところから、
はいはいはい、
これね、すごい聴いてる人にとってみたら耳に残るし、
はい、
でこれとね同じなんて言うんだろう、作戦を取ってるというかこういう曲を作っているアーティストが実はいて、生き物係、生き物係が作ってる楽曲ってこうサビから始まる曲が多いんですよ、
はいはいはい、
で売れるんですよね。うん、サビを覚えてもらえるから、なのでこの詐欺の流行歌、
はい、
もうめっちゃ耳に残るので流行ると思います
もうそれはもうそれが目的なん
ですよね。
それが出ないですからね。
これ聞いたら今日一日皆さんこの歌が離れないと思いますよ、
はい、
でもう一つこの詐欺の流行歌、
はい、
手元にね歌詞カードをいただいているんですけれども、
はい、
1番2番3番とあるじゃないですか、
はい、
それぞれに詐欺の手口というかこういった風にかかってきますよとか聞いてたらすごい生々しいなっていう思ったんですが、どうですか増田さん。
そうですね、実際に、ね、あることなので、生々しいところを、リアルに歌詞にしたところはあるんで、すごいその伝わりやすいかな、
分かりやすいですよね
っていうところがあると思うんです。
はい、石倉さん、初めてこれ聞かれたとき、はい、どんな感想でしたか。
はい、やればいいなとやっぱり詐欺の予防はやっぱりその詐欺が流行ってるっていう認識を持ってもらうことが一番ですので、こういう口ずさみやすい曲を、歌って、まだ詐欺が流行ってるんやなということを認識してもらったらありがたいなと思います。
そうですよね。なんかこうどうしても自分は大丈夫じゃないかなとか、自分はないやろっていうふうに皆さん思われがちだと思いますから、前回の時も、詐欺に遭わないためにどういったふうな、こう私たちが一番身近にできる方法は何でしょうっていうお話をさせていただいたと思うんですけども、石倉さん。
そうですね、
前回のお話の最後、勇気を持って一旦電話を切りましょうっていうことをお話ししてたと思うんですが、それはやはり今も、
そうです、もちろんそうなんです、特にですね、最近なんですけれども、公的機関を名乗ってくる詐欺もまた入り出してきてます。例えば、市役所のものですとか、
はい、
この歌詞にある通りですね、京都府警のものですとかですね、そうなるとやっぱりちょっと切りにくいとは思うんですけれども、
そうですね、
ただちょっとここで考えていただきたいんですけども、過去にお役所や警察から電話ってかかってきたことっておそらくほとんどの人ないと思うんですよ、
個人的にね、
はい、なんで、その時点でちょっと一旦電話を切っ てもらって、はい、でもうそれでも心配でしたら、まあ、一つは新たに市役所なり警察署に電話をかけるという方法があると思うんですね、そこで、もしいやあの市役所の方からあなたに電話かけてませんよというようなことであれば、まあ、当然それは詐欺の電話やなと分かると思いますんで、はい、先ほど言ったようにやっぱり不審な電話っていうのは一旦切ってもらうというのが、うん、まあ、一番の予防策だと思います。
あ、なるほど。で先ほどもね、はい、新たな手口が、はいはい、最近は増えてきたということを、はい、石倉さん教えてもらっていいですか。
はい、ですね、まあ、ズバリ言うとですね、キャッシュカードを騙し取るという詐欺なんですけれども。
騙し取る。
そうなんです。で、まあ、キャッシュカードを騙し取っても暗証番号わからなかったら下ろせませんよね、なので最初にまず警察官なり、まあ、銀行なり、最近またデパートもあるんですけれども、はい、ちょっと公的な要素が強いところから電話をかけてきて、で、まあ、そこから先はいろいろ手口あるんですけれども、はい、まあ、うまいこと言って暗証番号を聞き出すと。で、警察の者が取りに行きますとか言うてですね、暗証番号をすでに知った状態でキャッシュカードを取りに来る。で、被害者の方はそのキャッシュカードを渡すと、もう当然暗証番号とキャッシュカードセットになったらもう誰でも下ろせますんで、すぐに ATM に犯人が行って現金化してしまうという手口があるんですね。やっぱりそうですね、銀行の方ですともう予防対策しっかりしてますんで、まあ、犯人側か被害者が直接銀行行かへんように新たな出口を考えてますんで、
直接、はい、高齢者の方が ATM に行かれると、はいはい、現金引き出す際に、はい、行員の方が、はい、銀行の方が止めてくださったりするんですよね。
はい、そうですね。今、はい、そういう活動を積極的にしてまして、もう一定の予防効果あるところなんですけれども、またそれに対して
その上を行って、
はい、上を行ってるんですね。
じゃあ本人に ATM の前に行かせないように、はいはい、先にカードを犯人が預かっちゃうんですね。
そうなんです。はい、
なるほど。それで、そこで引き出してしまうということです
か。そうです。はい。
じゃあ、はい、そんなキャッシュカードをね、はい、預かりに行くなんてことは、警察、はい、もちろんデパート、はい、市役所の方がされるわけではない、はい、ということで、
絶対にありませんので、そもそもちょっと不審やと思った時点でも電話を切ってもらったら、そういう展開にもならないと思いますので。
あ、なるほど、はい、その電話を切りましたと、はい、切ったら、はい、そのまま放っておいていいものなのか、はいはい、どこにまず、はい、切った後の対応の仕方ですよね、
はい、そうですね、まあ、とは言っても本当に市役所かもしれませんので、まあ、不安であれば警察署の舞鶴警察署の方に電話をくださったら、はい、こちらの方で間接的に市役所の方に連絡取ったりしますんで、はい、もし電話を切って、やっぱちょっと本当かなと不安になるんであれば警察署の方に電話ください、
はい。
電話番号なんですけれども、舞、はい、鶴署がですね、0773-75局の0110、
はい、
まあ、もちろんこれ分からなければ110番でも対応しますので、はい、いずれかに電話をかけてくれたら予防になると思います。
あ、なるほど。で、電話をしましたと、
はい、
警察の方に電話をかけた時に、はい、まず何て言って伝えたらいいですか、はいはい、そういった場合、
もう全ての警察官もこういう詐欺が流行っていることを認識してますんで、ちょっと変な電話があると、不審な電話があると、その一言だけ言ってもらったらもう皆さん分かりますんで、
はい、
それか、まあ、例えば交番所とか駐在所さんでもう話しやすい警察官がすでにいらっしゃる方は直接そちらの方に相談に行かれてもいいかなと思います。
なるほど、ね、こういった意識ですよね、はい、こういったことがあるというのにも、ね、増田さん、この詐欺の流行化、
はい、
効果があるといいですね。
そうですね、それにちょっと期待しようと思います、
ね、
はい、
もう耳に残る耳に残るフレーズでしたし
、はい、
ね、この、まあ、このサビの部分を覚えてもらうだけでも
そうですね、
いいじゃないですか。
だけでもその効果的ですし、
うんうん、
やはりこういう詐欺があるよっていうのを日頃からその意識しておくっていうのも大事だと思うんですね。
なるほど。
で、まあ 全く、まあ、意識していない時に電話がかかってきてしまったらまた相手の話を、ね、聞いてしまうとあると思いますの で、 ちょっとでも頭の片隅にその詐欺ではないかっていうのがあれば、うん、ちょっと一呼吸置いて電話に対応できるということになりますので、なので、まあ、この曲、まあ、口ずさんでもらって、でちょっとでもあの頭の片隅に置いてもらえればと思っております、
うん、ねね、電話出るときにちょっとこうあもしかしてって思えるような癖というか、
そうですね、
うん、っていうものが身についてるといいななんていうふうに思いましたけれども、うん、あの電話かかってきてね、その勇気を持って電話を切るってあったじゃないですか、はい、ちょっとんおかしいぞって思ったら、はいはい、での電話を切るときに相手の電話番号って聞いた方がいいんですか？
はい、もちろん聞いてもらった方が、
あ、そうですか、
まあ、はい、そこで、まあ、電話番号を言わないっていうのであれば、はい、もう間違いなく詐欺ですので、まあ、一つちょっと防犯活動として、はい、あのナンバーディスプレイのある電話がありますよね、
はい、あのかかってきた番号が、はい、電話番号で電話機に出てくるタイプのやつですよね、
はいはい、とやはりあの当然強制ではないんですけれども、そういうディスプレイ機能がない電話を持ってらっしゃる方はあの極力ディスプレイ機能をつけてもらった方が、より効果的かなと思います。
なるほど、はい、それがやっぱりこう、はい、知らない番号だったりとか、はい、
そうですね、
するともう出ないぐらい、
そうですね、その通りです、
出ないぐらい思ってた方がいいんですね、
は
い、
そうですね、
うん、あのやはり今ね、あの今のこの日本の中って結構高齢の方も携帯電話を持ってらっしゃったり、まあもちろん家の固定電話もあると思うんですけども、はいはい、携帯の被害が多いのか、はいはい、固定が被害が多いのかっていうのあります？はい、
そうですね、
どちらが多いですかね？
やっぱり圧倒的に固定電話が多いですね。
じゃあやっぱりその固定電話のナンバーディスプレイっていうのはかなり
有効になるんじゃないかと、はい、そうですね、有効になるかなと思います。
そうですか、
はい、まあ、当然それで油断してもらったらちょっと困るんですけれども、
そしたら、はい、あの1曲曲を挟みまして、はい、その後、はい、この詐欺のお話、はい、もう少しお伺いしたいと思います、はい、この詐欺のお話もね、はい、皆さんこう気に留めながら、
そうですね、
はい、これも詐欺も忘れないように、
はい
はい、お聞きいただけたらなと思いますので、はい、1曲挟ませていただきますが、もう少しお待ちくださいということで、この詐欺の流行化、実は私ね事前にちょっとお聞かせていただいたんですよ、はい、実は先週ね、
はい、
増田さん、
はい、持ってきました、
はい、あのFM の局の方にねこんなのができましたということで、はい、聞かせていただいたんですが、これねやはり私夕方聞いたんですけども、はい、ずっと離れませんでしたね。
ありがとうございます、
はい、夕飯作りながらもあのちょっと口ずさんで、これも詐欺あれも詐欺って言って、はい、言ってましたが、さあご用意できましたので1曲挟ませていただきます。時刻は午後3時36分を回りました。本日火曜日のななこチャットラジオ、ムジカマキーナがお届けしております。本日のゲストは舞鶴警察署生活安全課より増田さん、舞鶴警察署刑事課より石倉さんにおいでいただいております。引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、今日は特殊詐欺の詐欺の流行化ができましたよということで来ていただいたんですが、この特殊詐欺ですね、まず未然に自分たちで防げることとしてやはり電話を切るっていうのが石倉さんやはり大きいですか？
あ、大きいですね、
うん、あと電話に出ないっていう策もありますよね、
は
い、
そうですね、まあ、あのそれはディスプレイ機能がついてる人に限ると思うんですけれども、
は
あ
は
あ、まあ、あの予防方策としては、まあ、例えば留守番電話機能をずっとつけておいて、
はあ、
いうようなこともあります。まあ、あと話は飛ぶんですけども、
はい、
あの今メールとかでもちょっと不審なメールとかが来ますので、まあ、特にメールとかでしたらもうそのまま返信しないで、あの放っておくというのも、
あーはーはーはー、なるほど、あのメールも メールでもあるんですか？
あ、メールでもあります。
メールで、はい、その詐欺のような、はい、どういった文言で来るんですか？
ま、例えばサイトですよね。サイト閲覧料金をお支払いくださいということで、
はい、
例えば私ら架空請求詐欺とよく言ってるんですけども、
はあはあ、
例えば利用してない、そうです、
あ、サイト、
はい、
あ、有料サイトを利用しましたよ、はい、知らない間にみたいな、
そうですね、
はい、あ、そういったものはもう、はい、もう自分は使ってないって強い、はい、強い気持ちが大事ですね、はい、
強い気持ちが大事です
ねえ、
まあ、それで不安であればまた先ほどのように電話をくれたら私らが対応いたしますので。
あ、そうですか、
はい、
増田さん、
はい、
こう警察の方に、ね、電話をして、はい、こう問い合わせするじゃないですか、
はい、
実は今なんかちょっと変なんですよ、電話かかってきましたよみたいなことで、はい、した時に、警察の方は電話だけの対応なんですかね、大体訪問もしてもらったりするんですか？
あ、できればその例えばメールが、来ていればそれの画面を、まあ、見せてもらいたいので、まあ、それの、まあ、画面を 見せてもらうために、まあ、できれば、まあ、こちらの方に来てもらいたいというのはあるんですけども、あ、
警察署の方へ、
はい、
あの、
こういう電話がかかってきましたっていうのがあれば、まあ、とりあえずこちらの方、まあ、その電話の内容にもよると思うんですけども、話を聞いて、まあ、そちらに行かせてもらって、うん、で、そこから対応しようと考えておりますので、
かかってきた本人やらね、メールが来た本人はめちゃくちゃ怖いと思うんですよ。
そうですね、
実際自分がそういうふうにあったとして、まあ、あ、これもしかしてと思った時にすごいドキドキドキってすると思うんですけど、そういった時にね、落ち着けないと思うんです自分自身が。その時どうしたらいいですかね。
とりあえず落ち着きましょう。
いや、そのためにもやはりこう警察とかに電話をして、ね、話、人の声を聞くとか、
そうですね、
うん、で、それで落ち着いてくださいねっていうような、はい、言葉をかけてもらって初めて、はい、あ、大丈夫かなっていうふうに思えるかなと思うんですけども、
そうですね、とりあえず一人でその判断せずに、うん、まあ、周りの人に話すだけでもいいです。ね、警察の方に連絡をとりあえず入れてもらうっていうのでもいいですし、とにかく一人で判断してしまうと、それが詐欺だった場合に相手のペースに飲まれて、でそこから、詐欺に被害に遭ってしまうっていうことがありますので、ただ周りの人に話すということで、周りの人が気づいてそれは詐欺ではないかということで気づいていただければ、そしたら本人も被害に遭わないっていう可能性も高くなりますので。
あ、なるほど、あ、やっぱそうやったなっていうふうに思えるということですよね。
そうですね。
あ、で、このもし周りに人がいない場合は、先ほど教えていただいたね、石倉さん、この警察署の番号、はい、あ、そうです、0773-75-0110 番、
はい、
これは警察署だから、はい、お休みないですよね。24時間ですよね、
はい
はいはい、24時間体制で、ご家族の方に、ね、はい、相談して、はい、夜やけど、はい、ちょっと時間経ったけど、はい、相談してみようかなっていうのもありですか？
あ、もちろんです、
うん、はい、ちょっと時間経った後でも、はい、相談することも可能だと、
はい、可能です、はい、
うん、でこの75-0110が浮かばない場合は、はい、普通に110番、はい、
そうですね、
110をしても OK だということで、
はい、
で電話をした後、はい、すぐになんかちょっと変な電話がかかってきたり、はい、ちょっと心配なんですということを伝えていただくと、はい、警察の方は、はい、ちゃんとこの被害、はい、特殊詐欺の方の係につないでいただけるということなので、はいはいはい、 その話を聞いて、ね、私安心しました。電話したはいいけど、はい、さあなんて言ったらいいやろっていうふうに思うと思うんです。なんで、ちょっと変な電話ですとか、はい、ちょっと心配なんですっていうことをじゃあ伝えさせていただくと、はい、増田さんとか、はい、石倉さんのところにつないでいただけるということですね。
そうですね、
ありがとうございます。ちょっと安心しました。さあ、その他、警察署から皆さんにこれをまた気をつけてくださいっていう風な形でお伝えしていただけることはありますでしょうか？
そ そうですね、まあ、私の方からだと、まあ、同じく詐欺なんですけれども、ええ、詐欺というのはその時代の流れによっていろいろ手口が変わってきますので、はい、私が今紹介したものじゃない新たな手口で騙しに来る可能性も非常に高いので、特にですね、ちょっとでもそれが電話であろうがメールであろうが、もしくはですね、パンフレットが送られてくる可能性もあるんです。
わ、郵便で。
はい、そうなんです。なのでちょっとでも不審やなと思ったら、まあ、ためらわずに警察の方に相談してくださいということをお伝えしておきます。
あ、刑事課からは不審だと思ったら、はい、すぐに、はい、電話をかけてお伝えする方がいいということ、はいはい、ありがとうございます。生活安全課の増田さんからはいかがでしょうか。
はい、私たちはですね、各、まあ、例えば老人会とかですね、とかでも特殊詐欺の被害抑止活動に行かせてもらってるんですけども、まあ、そういうところに来ない、まあ、地域コミュニティに参加しない方っていうのもおられるんですね。
来れない方もいらっしゃいますよね。
来れない方もいるんですね、うんうん、まあ、それはもうしょうがないんですけども、うんうん、でも、そういう教室に行った時に新しい手口がこんなんがありましたよっていうのを私ら言うんですけども、そこに来れない方に、全くその情報が伝わらないとやっぱ被害に遭いやすいっていうことがありますんで、もしそういうね、私らが行った時に、まあ、聞かれた方これいれば、そういう来れない方にこんなん警察官言ってたよっていうのを伝えてあげてほしいんです。あ、
なるほど、
はい、なのでちょっとそこをお願いしたいなとは思います。
あ、じゃあ日常の話の中でそういった話、いやこの間こんな話聞いたんやけどっていうような形で近所の、ね、ネットワークというか場でね、その話もしていただけれるといいかなということですね。あと、まあ、地域だとこの人気取ってなかったなっていうのとかも分かりますしね。
そうですね、
うん、おせっかいと思わずに、ね、
そうですね、
なんかちょっと遠慮してしまうところあるじゃないですか、はい、やけどこの間来てへんかった時こんな話やったよっていう風にね、伝えてもらえるといいですね。地域力が問われますね。
そうです。
なるほど。そうそう、このナンバーディスプレイのところに貼るシールなんかも、はい、警察署の方でいただけるというふうな情報もいただいてますが、
は
い、
そうです。防犯活動とかではお配りしてるんですけれども、要するにその電話の近くに詐欺の予防を明示したメッセージが書かれているシールがあるんです。でそれをこちらから積極的に広報する場合もあるんですけれども、ぜひ欲しいという方がいれば、この警察署の方に訪ねてくださったら差し上げますので、はい、ぜひいらしてください。
ありがとうございます。またね、こういった特殊詐欺の広報、また FM 舞鶴で定期的に来ていただきたいなと思うんですが、お二人どうでしょうか。
わかりました、
はい、あ、石倉さんから、
はい、ありがとうございます。
増田さん、はい、さんからも。ではじゃあ3回目、さあ季節ごとに行っていきましょうかね、どうぞよろしくお願いいたします。さあ本日のゲスト、舞鶴警察署生活安全課より増田さん、そして刑事課より石倉さんに来ていただきました。本日は誠にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
からお届けしてきていますラナコチャタラジオ、今日は舞鶴警察署生活安全課、そして刑事課よりゲストで来ていただきました。特殊詐欺の お話をねお聞きしたんですが、そうです、2月にもね来ていただいたんですけれども、今日2回目、こうやって繰り返し皆さん聞かせていただくことで、自分に起こりうる危険を未然に防げる力が皆さんのところにね届くといいななんて思いながら今日放送の方をしてまいりました。ぜひ皆さん人事とは思わず、自分のところにもこういった電話がかかってくるかもしれないなという気持ちも持ちながら、そして地域力ですよね、こんなんやったんやけどっていうようなコミュニケーションを取りながら、ぜひ生活の方をしていただきたいななんて思います。さあ、ということで東舞鶴にありますショッピングセンターラポール1階セントラルコートより FM 舞鶴、ナナコチャッタラジオをお届けしてまいりましたが、この後はプレミアム京都へと続いていきます。 火曜日の担当はおなじみキャッチー船戸さんです。どうぞ引き続き FM 舞鶴の番組でお楽しみください。